中島敦作、10年。10年前、16歳の少年の僕は、学校の裏山に寝転がって空を流れる雲を見上げながら、さて、将来何になったものだろう、などと考えたものです。大文豪、結構。大金持ち、それもいい。総理大臣、ちょっと悪くないな。まったく、この中のどれにでもすぐになれそうな気でいたんだから、大したものです。ところで、これらの予想のほかに、その頃の僕にはもう一つ、極めて楽しい心ひそかな望みがありました。それは、フランスへ行きたいということなのです。別に何をしにと言うんでもない。ただ遊びに行きたかったのです。なぜ特別にフランスを選んだかといえば、おそらくそれはこのフランスという言葉の響きが、今でもこの国の若い人々の上に持っている魅力のせいでもあったでしょうが、また同時にその頃私の読んでいた永井荷風のフランス物語と、これは生田春月だか上田敏だかの役のベルレーヌの影響でもあったようです。顔中至るところに吹き出したニキビを潰しながら、分かったような顔をして、ベルレーヌの翻訳などを読んでいたんですから、まったく今から考えてもさぞ鼻持ちのならない嫌味な少年だったでしょうが、でもその頃は大真面目で、巷に雨の降るごとく、我の心に涙を降らせていたわけです。そういうわけで、僕はフランスへ。分けても、この酔いどれの詩人が、そこの酒場でアプサンを煽り、そこのマロニエの並木の下を晩餐とよろめいていったあのパリへ、行きたいと思ったのです。シャンゼリゼ、ボアドブーロンニュ、モンマルトル、カルチェラタン、学校の裏山に寝転んで、空を流れる雲を見上げながら、幾度僕はそれらの上に思いを馳せたことでしょう。さて、それから春風秋雨。ここに10年の月日が流れました。かつて抱いた希望の数々は、顔のニキビとともに消え、昔は遠く名のみ聞いていたムーランルージュと同盟の劇団が東京に出現した今日。横浜は南京町のアパートで、一人わびしくくすぶっている僕ですが、それでもたまに港の方から流れてくる出版の汽笛の音を聞くときなどは、さすがにその昔の夢のような空想を思い出して、階級の情に耐えないようなこともあるのです。そういうとき、机の上に広げてある書物には、意地悪くもこんな文句が出ていたりする。フランスへ行きたしと思えど、フランスはあまりに遠し。せめては、新しき背広を着て、気ままなる旅にいでてみん。ははあ、この詩人もご多分に漏れず、あまり金持ちでないと見えるな。と、そう思いながら僕も、めいった気持ちを引き立てようと、この詩人に倣って、フランスへ行けない腹いせに。 せめては新しき背広なりと着て。
いや、冗談じゃない。そんな贅沢ができるものか。
せめては新しき帽子。
いや、それでもまだ贅沢すぎる。
ええ、せめては新しきネクタイくらいで我慢しておいて。さて、財布の底を一度ほじくり返してみてから、散歩にと出かけていくのです。ちょうど10年前覚えたベルレーヌの句そのまま。秋の日のビオロンのため息の身にしみて、ひたぶるに裏がなしい気持ちに満たされながら。